それではお祈りをします。愛する私たちの天のお父様、今日あなたが私たちを生かしてくださり、今日もあなたを礼拝するためにここに集めてくださってありがとうございます。今あなたに向かって歌いました。私たちの暗い道を照らしてくださるのは主よあなたです。私たちの変わらない宝は主よあなたです。私たちを愛してくださる変わることのない愛も主よあなたです。ありがとうございます。神様、これからそのあなたの御言葉に心を向けようとしています。どうぞあなたご自身が私たちの心を開き、私たちに必要なことを今日語ってくださいますようにお願いします。あなたの御言葉を取り継がせていただきます。どうぞ私の唇を清めて、あなたが語りたいと願われることを話すことができるように助けてください。これからの時、この場所にいて全てを導いてくださるあなたに、また今もすでに私たちと共にいてこの礼拝を導いてくださっているあなたに期待して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。礼拝の心というシリーズで今プレイズワーシップのメッセージが続いています。今日は最高の贈り物、最高の捧げ物というテーマでお話をしたいと思います。聖書をお読みしましょう。マタイの福音書2章11節。お持ちでない方がいらっしゃいましたら、前に出ているのをご覧いただいても大丈夫です。一節だけ短いところですので、ご一緒にお読みください。マタイの福音書2章11節3、はい。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。はい、ありがとうございます。いきなり途中を読んだので、知っていらっしゃる方は、あの話かと思われた方もあったかもしれませんし、あるいは、これはいきなりそしてって言われても困るなっていう方もいらっしゃるかもしれません。前のところを順番に読んでいくと分かるんですけれども、これはイエス・キリストがお生まれになった、そしてその少し後の出来事を記したところです。2章の1節というところから見ていきますと、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りましたとやってきます。この舞台はイスラエルの国のベツレヘム、イスラエルの国の町なんですけれども、そこに違う国の東の方の国の人がやってきて、王様を探している、ユダヤ人の王様を探している、その方がお生まれになった星を見たので拝みに来ましたと言ってやってきたところから話が始まります。それから少し紆余曲折あるんですけれども、紆余曲折というほどたくさんは書いてないんですが、話があるんですが、ようやくその方々、博士たちがイエス・キリストのおられるところにたどり着き、そしてその家に入って、この幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて贈り物を捧げたというのが今日の箇所です。この博士たちというのは、東方、このイスラエルから見て東のペルシアかバビロニアの高貴な人、もしかすると祭司や、また星占いをするような国の中の重要な人であったのではないかと言われています。で、そのような人たちが何ヶ月もかかってはるばると旅をしてきて、イエス・キリストに会い、そしてイエス・キリストを礼拝した。私はこの場面が好きです。なんか絵になるなぁと思うんですよね。博士たちがやってきて、幼子の前にひざまずき、そして宝の箱を開けて捧げ物をした。皆さんがもしこの場にいたら、あるいは皆さんがもしこの はるばる訪ねてきた人だったら何を捧げますか。ちょっとそんなことを考えてみたことはあるでしょうか。この博士たちは黄金と乳香と没薬を捧げ物として捧げました。きっとこれは彼らが考えてユダヤ人の王にふさわしい、王様にふさわしいものを選んで持ってきたのだと思います。彼らが考えて持ってきた最高の贈り物です。実はこの贈り物はイエス・キリストに本当にふさわしいぴったりのものだったんです。博士たちがどこまでそれを知っていたのかは分かりません。どこまで自覚していたのかは分かりませんが、この贈り物は本当にぴったりの贈り物でした。聖書のこう解説が書いてある本を調べていましたら、黄金というのは王様への贈り物なんだということが書かれていました。乳香というのはお香ですね、とても良い香りのお香、そしてそれは通常お祈りをするときに使われるもので、神様に私たちのために取りなしてくれる祭司へ贈る贈り物。そして没薬ってご存知ですか。没薬というのはなんと死にゆく人への贈り物だそうです。博士たちは黄金と乳香と没薬を持ってきました。それはこのイエス・キリストにぴったりの贈り物だったんですけれども、イエス・キリストはユダヤ人の王、また全世界の王である方、またイエス・キリストは私たちのために神様に取りなしをし、私たちと神様を近づけてくださった偉大な祭司である方、そして私たちのために自分の命を投げ出して私たちのために救いを成し遂げてくださった、自分の死をもって私たちの救いを与えてくださったお方、本当にそのお方にふさわしい捧げ物を博士たちはしたなと思います。さて、私たちに話を戻したいと思うんですけれども、もし私たちがこの場面にいたら、現代の私たちがね、その場面にいたとしたら、何を捧げるでしょうか。皆さんそれぞれ答えがあると思うんですけれども、でも実はこの質問っていうのは、もしもじゃないんです、実は。これは、2000年前に、起こった礼拝であるとともに、今私たちがこの場に集まってイエス様を礼拝するということは、イエス様の前にひれ伏し、また私たちなりにそれぞれ宝の箱を開けてこの方に捧げる、そのような行為であるとも言えると思うんです。もちろん私たちはここに出てくる博士のようにどこかの国の偉い人ではありません。そんな宝は持っていないかもしれません。でも心配はいりません。イエス様はルカの福音書ということで、ところでこんなことを言っておられます。イエス様が神殿で人々が献金をするところをご覧になっていた。たくさんの金持ちが来て大金を献金していた。そこに一人の未亡人のご主人を先に亡くされた女性がやってきて、貧しい女性です。その人が本当に少額のコイン2つを捧げた。それを見ていたイエス様は周りの人にこう言われました。この女性は他の誰よりもたくさん捧げた。皆は有り余る中から捧げたけれども、この人は自分の持っているすべてを、できる限りのものを捧げた。イエス様が私たちをご覧になる基準も同じです。人との比較でどちらの方が多いか、どちらの方ができるかではなく、私たちが捧げるものが私たちにとってどういうものなのか、それをするということがどういうことなのか、それを分かってその価値を評価してそれを受け止めてくださる方です。また私たちはお金がある人もない人も、実は何よりも尊い宝を持っています。私たちは何だと思いますか。それは神様がお作りになった、愛して作ってくださった この私たち自身、私たちの存在、神様は私たちに、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると言われます。そして言うだけでなく、この私のために、この私の代価として、身代わりとして、ご自分の愛する一人子を犠牲にされた、それだけの価値を私たち一人一人に見出してくださっているお方です。だとするならば、私たち一人一人が持っている何よりも尊い宝というのは、神様に作られ、神様に愛され、そして命がけで愛していただいているこの私たち自身、私たちの存在なのではないでしょうか。ローマ人への手紙12章というところには、このように書いてあります。あなた方の体を神に受け入れられる生きたごめんなさいあなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。私たちが礼拝に来て捧げるもの、いろいろあるかもしれません。献金を捧げます。そしてまた、忙しい日常の生活の中で、この場所にこの時間いるということは、ある意味で私たちの時間を捧げていることにもなると思います。いろいろと捧げるものはあると思いますけれども、私たちが捧げる最も尊い、最も素晴らしい宝といえるものは、私たちの存在、ここに生かされている私たちそのものではないでしょうか。私たちの心を開き、私たちの存在を開いて、今日神様に向かって委ね捧げていきたいと思います。この方は私たちの救い主です。この方は私たちを愛してくださる方です。私たちがこの方に捧げたものを、この方がこうされることはありえないことですね。今も私たちを生かし愛してくださっているそのお方に、私たちが自分自身を開き、自分自身を捧げたときに、このように扱われることは絶対にありません。愛の御手で私たちを包み、私たちを生かしてくださいます。今日私たち自身がこの方に向かって心を開き、私たちの心を、また私たちを捧げたいと思います。ちょっと今日は大荷物でここに来たんですが、ただこれをするためだけに持ってきたただの箱です。でもこれがもし私の心を表しているとするなら、今日開こうじゃありませんか。この中にはきっと皆さんそれぞれいろんなものが入っていると思います。私も出しませんけど、自分にとって大事かなと思うものをいろいろ入れてきました。これを神様の前に開いて、神様の手にそっと置く、そのような今日の礼拝であったら素晴らしいと思います。一言お祈りをします。愛する天のお父様、私たちに今日この礼拝の時間を与えてくださりありがとうございます。私たちが今ここに生かされていることは、あなたの大きな愛のゆえであり、あなたの変わらない支えのゆえです。神様、博士たちがしたように、どうぞ私たちも私たちの宝の箱を開き、それを持ってあなたの前にひざまずき、あなたに感謝を捧げ、また私たち自身をあなたの手に委ねることができますように、今日私たちがそのようなあなたへの贈り物を、また私たちの礼拝を捧げることができますように、あなたが私たちを受け取ってくださることを感謝して、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。